いやー、黒猫さ
はい。
ん。なんか最近、怖い事件多くないですか？
いや、もう、怖いことだらけですよ。今
ね。
年は。
ここ最近でもなんかポンポンポンってあって、なんか議員さんの事件、奥さんがやられたやつ。あれ超怖いよね。
怖いなぁ。
早く
自
捕まって
分
ほ
の、
しいです。
で、殺してんでしょ？
あれ系すげえ怖いんだよな。犯人早く捕まってほしいです系。
インタビュー答えてる系、犯人。確かに。
もうあったし、宮台さん？
宮台？
なんか、大学で首を切られたっていう。宮台さん結構見てたのよ。アベプラとかで。
宮台さんはどっちなんですか？
いや、それは俺はよくわかんない。経済系のこととかコメントしてて。なんかニヒルな顔してるんで。
いや、関係ないでしょ。
で、まあ、命に別条はないと。とか、これ本当かわかんないですけど、木本さんの、TKO の木本さんの、詐欺の、相手方の方が、なんか亡くなったっていう。
事務所の社長みたいな人が死んだんでしょう。
え、それって、ワイドショーとかで扱ってます？
いやー、まとめサイトで見たぐらいですね、
そうでし
僕
ょ？
は。
だからこれ本当かどうかもわかんないのよ。俺も見たんだけど、ネットの記事を。今も見れるんですけど、あんまりなんか話題になってないっていうか、これすごいうわーって思ったのよ、俺見た時に。でもなんか、意外と盛り上がってないっていう。
のか、もう本当にやばすぎて取り上げられないのか、っていう
本当
ね。
にアンタッチャブルなところなのか、嘘の可能性があるから、ワイドショーとかでまだ扱ってないのか。なんか、木本さんの話って、ふんわりしてんのよ、常に。
まあね。
俺も前も言ったけど、記者会見も結局、やらずになんか、ふんわりしてんの。
本当にやばいんじゃないですか。
あ、これ本当にやばいんだろうな、多分な。
で、死者が出てるのは、マジでしょ？その社長かどうかはさておき。
あ、でも、ネット民すら盛り上がってなくない？あんまり。
本当にやばいんじゃないですか、じゃ
そこ制圧できるぐらいの力があるのかもしれない。
あ。怖
じゃあやめときましょ
だからもうカットです、ここも。
う。やめときましょう。で、そうこうしてたらさっきなんか渡辺徹さんが亡くなったっていうニュースが 流
い
れ
や、
てき
こ
て、
れは本当に衝撃。
衝撃。でもまあこれ
こ
はあれでし
れは
ょ？
衝撃。
病気でしょ？
まあ、数年前からその闘病生活をされてたみたいですね。全然知らなかったけど。
でもまだ若いよね。
若いし、もう、めちゃくちゃナレーション上手いからね、渡辺徹。ドラ
め
マ
ちゃくち
チッ
ゃ関
ク
西
チ
弁上手い
ッ
から
クな
ね。
んとか、いや、関西の人なんじゃないの？知らんけど。
なんか、多少違和感のある関西弁を喋るっていうイメージですけどね。
いやー、一番衝撃かもな。亡くなった方で、今年。
あと、昨日、あれですよ。パリ人肉事件の佐川さんが亡くなった。昔、ハンニバルレクチャーの特典会で黒猫さんが紹介してました。
紹介させていただきました。
黒猫さんが特典会で紹介したのは二人目なんですよ、佐川さんが。一人目誰だと思います？
一人目？
黒猫さんが紹介した人。
すんげえ名前が長いやつ。
え？
違いましたっけ？一人、ああ、安倍定？
そうです。一人目はさあちゃん。
いや、あんまさあちゃんって呼ぶ人いないと思うんですけど。
さあちゃんで、二人目が佐川さんでしたね。
うん。
なんかね、その、はい、その議員さんの怖い事件と、宮台さんっていう、その、まあ、割とテレビとか YouTube で見てた人の事件と、で、木本さんっていう有名な人の事件がポンポンポンってきて、はい、
うん。
まあ、佐川さんは年齢的にもあれだったし、渡辺徹さんは病気だから、まあ、まあまあまあいいんですけど、その最初の3個がパンパンパンってきて、なんか、怖いんだけど。
いやいやいや。何を恐れてるのか。
なんかまた怖いターンに来てるんだけど。
まあ大丈夫ですよ。来年年男なんで大丈夫ですよ。
来年年男じゃねえわ。来年厄年だよ。
来年厄年ですか？
来年、前厄？
じゃあ、
馬じゃねえ。
来年もダメです。
普通の年で、こんなに大変なことになってるのに、万役に入ったらどうなるんだよっていう。
怖いわ。
なんかもう、怖いの
一番いいことって何ですか今年入って。
一番いいこと、
うん、
うん。まあ別に楽しいのは楽しいんですよ。なんか俺黒猫さんほど絶望してないんで。
それはもう言い聞かせてるだけ。
いや、本当に。
今、鏡見てください。泣いてますから。
嫌で。嫌です。
なんでだよ。
でも、その、黒猫さんは本当に辛そうじゃないですか。
もう辛いですよ。
そこまで行ってないというか、まあ、その先に行ってるというか、達観したというか。
うん。
悟りは開かせていただいたっていう感じ。
早すぎますけどね、だとしたら。いつですか、悟りを開けたのは。
いや、結構前。
結構前。
うん。俺はこうやって生きていくっていうふうに。思ったのかもしれないね。うん。黒猫さんはまだだから、どうしようどうしようどうしようって毎日言いながら、部屋をぐるぐる回ってる状態なんですよ。
うん。そうですよ。
抗っちゃダメ。
下脱したいな。
でも、割とね、ポッドキャストなかったらやばかったかも。
ポッドキャストなかったら、どうなってるんですか？
まあだから、こう、打ち込めるものっていう意味でも大事だし、
うん。
外の世界と繋がってるっていう意味でも大事なんですよ。
ああ。ポッドキャストなかったらもうね、ヤフコメとナンジェだけですか。
外の世界。あ、だからそうなる可能性あるよね。その、孤独感がすごいのしかかってくる可能性がある。で、今俺何つったっけ？打ち込めるものであり、外のこう、うん、リスナーさんとか世界中のリスナーさんと繋がってるものであり、黒猫さんと会話するものでもあるんで、
ええ、
そういう意味で大事なんですよ。これがなかったら、
うん、
もっとだから内側に向かっていっちゃうかもしれないね。
ああ、
うん、
確かに、ね。
本当に助けて、本当に助けてもらってます。
あ、そうですか。
うん。黒猫さんも日々感謝しなきゃダメですよ。ポッドキャストに。
まあ、ある部分では、まあ、
ええ、
救われてるでしょうね。
うん。だから、そうやって、その、ブドウを送り返したりせずに、
送り返されちゃったんですよ。
ね、リスナーさんがせっかくブドウ食べてくださいって言って、ブドウをね、果樹園やられてる方から送ってきてもらってるのに、変装したじゃないですか。
うん、変装してないですよ。僕はわざわざ手続きして変装したみたいになってるんで。ちょっと不在ね、表をちょっと気づかなくてね。ええ。
それは感謝してないからなんですよ。
ポストを確認するちょっと習慣がなくて。
あのね、なんか昔、なんか二次元殺人鬼大賞かなんかで、あのラッセル・クロウの煽られっていう映画誰か紹介してたじゃないですか。
ちょっと。
あの、煽り運転ブームの時に、あの、ひどい放題をつけられた、煽られっていう。
煽られ。
うん。
絶対こけるだろう。
まあ、劇場公開したかどうかも怪しいような作品なんですけど、日本でね。
うん。
それが、まあ、アマプラでおすすめに出てたんで、あ、これ誰か言ってたなと思って見たんですよ。
はい。
で、本当になんか、太ったラッセル・クロウが、めっちゃ頭おかしくて、
うん。
ちょっと煽られただけなんですけど、女の人にね。
うん。
ずーっと追いかけるんですよ、執拗に。
あの顔で？めっちゃ怖。
で、あの、女の人が行く先々に現れるんですよ。二人がカーチェイスするから、それに巻き込まれた車、どんどんぶつかって死んでいくんですよね。で、見終わって、なんでこんな映画を僕たちに勧めてきたんだろうと思いました。
いやいや、面白いんですよね。
まあ、おバカムービーに入っちゃうかもしれないね。で、一個思ったのが、あの、ラッセル・クロウがもうブチ切れて、それあの、女のドライバーで、その息子と二人で、息子を学校に送り迎えしてる車なんですけど。
うん。ちょ、ネタバレやめてくださいよ。
ネタバレはします。すいません。あ、ネタバレまあまあ、してもいいような映画なんで。で、奥さんに、
うん。
すいませんでしたって言えって言う。
お
う
お
う。うん。煽ってすいませんでした。私の勘違いでしたって言えって言うのね。
うん。うん、
とか、息子に、お前のお母さんが先に煽ったんだって言えって言うのよ。
うん。
で、家族も巻き込んでいって、その、奥さんの、弟を捕まえて、
うん。
お前の姉が最初に煽ったから、私たちはこうなりましたって言えって言うの。
言わせたいんだ、うん。
すげえ言わせたいのよ。うん、この犯人。で、
はいはい、
それ見てて思ったのは、こいつ、この主人公、
うん、
あの夜の生活、セックスの時に、
うん、
絶対いろいろ言わせるなと思ったのよ。女性にね。
まあ、聞くんでしょうね、めっちゃ。多分。
そう。で、その性癖ってあるじゃないですか。気持ちいい？気持ちいいって言って、みたいな。
ああ、はいはいはい。
うん。とか、私はあなたの奴隷ですって言ってとか、私はメス豚ですって言って、みたいな性癖あるじゃないですか。お女性に言わせる性癖。
ああ、はいはいはい。
これって、なんていう性癖なんだろうって思って、
うん。
いろいろ調べたんですよ。言葉を駆使して、フィリアも駆使して調べたんですよ。うん、
はい。
見つけられなかったんですよ。え、わかります？黒猫さん、その、言わせる性癖の名
称。言わせたい。だから、単純に言葉攻めなんじゃないですか？
最初俺もそう思ったの。言葉攻めなのかなと思ったけど、言葉攻めってまた違うでしょ？その、女性の尻叩きながら、このメス豚がって言ってるのも言葉攻めに入るでしょ？
非言葉攻め。
いやじゃん、その言葉攻めありきの名前。
いやいやいや。しょうがないでしょ。
非言葉攻めは、うん、俺が寝てて、女の人が俺の耳元に来て、
うんうん、
このいやらしい男っていう性癖なんじゃないですか。言わせたい。言ってほしい。
はいはいはい。
まあ、この性癖の名前もないけどね。耳元でなんか言ってほしいっていう。まあね、
うん、
だから、すべての性癖には名前があって、フィリアもあるのかなと思ったら、こんなにメジャーな性癖に名前がないっていう。
ああ。
これは、
確かにね。
ハンニバルレクチャーで、まあ、性癖先生っていう、フィリア先生っていうコーナーやってるぐらいですから。
まあ。
これね。
もう終わりましたけど。
いや、困った時に駆けつけるんで。
ね。
これ。男が女にこう言わせる性癖の名前をこれ決めなきゃいかんなって思いました。
うん。
別に思いついてないですよ。
言わせたいやつね。
うん。
なんだろう。
言わせ。
ボイスサンプルフェニシズムみたいな。
オンリードリ。
みたいな。声優さんのね、ホームページとかでよくあるんでね。 むずいな。
まあ、なんかそういうね、新しいワードから引っ張ってくるのもありかもしれないね。あと、新しい、あと、あとね、うん、その聖域の名前、もうありますけどっていう詳しい人いたら教えてほしい。
ああ、はいはい。言わせたい。
あのね、すべてを、こういう、これにまつわる聖域すべてを言葉攻め一つで背負わせるのはちょっと荷が重い気がする。
ああ。広すぎると。
そ
う。範囲がね。
どっちかっていうと俺は、女性の尻叩きながら、このメス豚がって言ってるのが言葉攻めって感じがするんだよね。
うん。こっち発信ですもんね。言葉攻めは。相手に言わせるってこと。うん、
あと、だから女王様が鞭持って、俺の体叩きながら、だらしない男だねっていうのが、言葉攻めされたい。言葉攻めされたいフェチ。
うん。だこっちが指定したセリフを言わせたいってことですよね。
うん、そうそうそうそう。うん、それがない。
うん。
言わせる。
まあ、リピートアフターミーですけど。
おしゃれ。キャッチミーイフユーキャンみたいな。だから、岩瀬。中日の。
はい。中日の岩瀬がどうしたんですか？
だから岩瀬です、岩瀬。
なんで岩瀬なんだ岩瀬ってこと？
そうそうそうそう。
岩瀬症候群ね。
夜感出るしね、9回裏だから。
岩瀬。まあ大体、あいつが出てくるのはまあ、9時台ですよ。
そう。このままだと、だから、リピートアフターミー、リピートアフターミーフィリアか、岩瀬症候群のどっちかから選ぶことになる。
やだな。
俺、岩瀬より浅尾派だし。
もっといるし、岩瀬より。岩瀬の他に、そんなやつ。
でも、割とメジャーな性癖なのにないんだよね。
ああ。
うん。
いや、今年あったいいこと、それですか。
でもね、フィルマークスっていう SNS あるんですよ。映画専門の。
ああ、あるあるある。
フィルマークス。映画の感想を書くやつ。はんはんはん。星5つで書くやつ。
はいはいはい。
あれを、自分のメモ用にやってたんですよ。見た映画忘れちゃうんで。
うん。
でも、なんか、繋がってみようかなと思って、
はい。
一人でツイッタースペースやった時に、フィルマークスやってる人、フォローしてください、フォロー返すんで、つって言ったら、
うん。
8人ぐらいフォローしてくれました
よ。へ、
フィルマークスで相互になることによって、はい、リスナーさんが見てる映画とかもわかるんですよ。
うん。
プラス、映画見てもフィルマークスに記録するのサボっちゃってたんですけど、ちゃんと映画見たら、うん、フィルマークスで、感想書くようになったんです。感想っていうか星つけるようになったんですよ。
はいはいはい。
みんなが見てくれてるから。
うん。
だから、ちゃんと映画見るようになりましたね。
ああ。
うん。
だいたいスプラッター映画見てるんですか、みんなは。
確かに暗い映画多いっすね。ハンニバルレクチャーのリスナーさんなんで。
ああ、やっぱり。
あとなんか、エロい映画を見れなくなりました。
別につけなきゃいいでしょ、見ても。
こいつエロい映画ばっか見とるやんって思われるんで、うん。ちゃんと真面目な映画2本見て、エロい映画見なきゃいけなくなりました、ね。
書き消せねえから、別に。それで、ね。
なんで、これ聞いてる人の中で、もしフィルマックスやってる人いたら、繋がりましょう。皆さんの見てる映画を、アマプラで見たりするんで。
ああ。
うん。黒猫さんもやってくれたら、フォローしますんで。
フィルマークは。
一時期流行りましたよね。
そうなんですか。
それかな、今年一番嬉しかったの。
8人と出会えたっていう。
そうそうそう。
うん、素晴らしいことですよ。
あの時、だから、皆さん、 フォローしてくださいねって言って、誰もフォローしてくれなかったら、
うん、
内側に向かって走ってましたから。
そうですよ、
うん、
中年男性の死を止めたんですよ、皆様。
ポッドキャスト関係以外で、あります？
良かったこと？今年？
はい。
周りのおじさんが優しい。
誰？
職場の。
ああ。
漏れなく優しい。俺もおじさんなのに。
おじさんが優しいの？
おじさんがすごい、二丁目かなって思うぐらい優しい。
おばさんは
おばさん冷たいかも、逆に。おじさんがなんか、優しい。俺もおじさんなのに。
あれ？
どういう現象なんだろうな、これは。
目覚めちゃう？
いやいやいや、目覚めはしないですけど。
いや、俺も優しいでしょ。
人って優しいんだ。って思うね。
俺も優しいでしょ。
え？優しい。優しいっていうかね。まだもらってないんで、誕生日プレゼント。
いや、お前俺にくれてないじゃん。しばらくもらってないけど。
捨ててるし、俺の誕生日プレゼント。
いやいやいや。のぎさつ見てます。
いやいやいや、トレーニングチューブ。
トレーニングチューブ見ながらのぎさつ見
てます。やってねえだろうよ。
いやー。来年いいことありますよ。
毎年思ってんだよ。
来年はもうマジでやばいと思うよ、黒猫先生は。
いやいやいや、再来年がやばいの。
お
本当にやばいのは。
なんで？
死ぬんだから。
再来年、黒猫さん再来年あれですよ。前役入りますよ。
前役。再来年もマジで、もうロープと踏み台は買ってあるんで、再来年勝負ですよ、本当に。再来年やばいな。耐えられるかな？
再来年、ポッドキャストで天下取る予定ではあるんで。うん。
20代で成功したかったな。おっさんで成功してもしょうがないんだよな。
まるで40代で成功できたみたいな言い方ですけど。
成功する時期って大事ですよね、でも。
ああ。成功する時期って大事なんだけど。
うん。
俺は死ぬまでに一回でも成功体験を得られれば、それはそれで幸せなんじゃないかなって思うよ。
ああ。確かにね。
だって一回も成功体験を得ずに死ぬ人の方が多いわけじゃないですか。
まあ、確かに。
うん。
もうおっさんになって成功してもね。もうやることないですよね。
時すでにお寿司？
そう。
ああ。
すごいわ、やっぱ20代で成功してるやつって。
まあなんか新しいことにも挑戦しなきゃいけないんじゃないですか、じゃあ、来年。
そうですね。
揺すぶりを起こした方がいいんじゃないですかね。このままだったらこのままになっちゃうんで。
ポッドキャスト始めてな、何年ですか？ 9 年とか、8年。
ちょうど10年目に入りました。
はい、10年やってきて、一番暗い回ですね。はい
嘘。ラッセル・クロウの話しちゃうの
に。一番暗い、まあね、暗いです。
まあね、10年前の28歳と30歳に、
うん、
この哀愁は出せませんよ。まあ、黒猫さんは今、暗い回っていう風にネガティブに捉えたかもしれないですけど、
うん、
僕はこの、哀愁という武器を持ってしまったっていう風にポジティブに捉えてます。
本当に悟り開いたんだな。
ええ。
すごいな。
すごいんです。ここは。まあなんかじゃあ考えましょうよ、新しいこと。
新しいことね。
あれ、終わる？ハンニバルレクチャーって。終わるムード出てたけど、今一瞬。
まあ、二人とも下脱したら終わるでしょうね。
あ、でも、とりあえずね、二周目は、スギちゃんとかニノニーノが紹介してた、レジェンド殺人鬼いるじゃないですか。
はい。
ヘンリー・リー・ルーカスとか、アイリーン・ウォーノスとか、他にもいましたよね。そのレジェンド級の殺人鬼で2周目やってない人。
はいはいはい。
それはやりたいなと思ってますけどね。
ああ。
あとまあ紹介の仕方もちょっと変えたりしてもいいのかなとか思ってますけどね。僕昔最後に短歌作ったりしてたじゃないですか。
うん。
だから短歌の復活じゃないけど、その、なんか、新たな、まあ、短歌の復活かな。
いやいや、一緒やん。新境地でしょ？
書いてある。新境地ね。紹介の仕方とかね。
うん。
まあ、いろいろ考えてみたいなって、本当に思ってますよ。
はい。
僕は常に思ってるんですよ。その、新たな形ってあるのかなって。
うん。
あと、ま、別に、黒猫さんと、まあ、これ別に切ってから喋ってもいいんだけど、その、黒猫さんと、全然くだらない話は、したいんですよね、その、
してますよ。だいたいくだらないですよ。
ハンニバルレクチャーでもパンドラでもなく、やれる場所がないかなって。
ああ。コンプライアンスフリーの、
いや、例えば、その、今日の出来事、
うん、
今日こんなことがあったっていうのを、二人で喋るっていう。だから要は、毎日通話するってことですよね。
毎日。
今2週間に1回通話して撮ってるじゃないですか。
うん。
まとめて。
はい。
これが、14倍になるっていうことですね。
いやいやいや、死ぬでしょうよ。
発表する場があれば、そして需要と供給が噛み合えば、ですけどね。勉強になりました大賞の募集開始と勉強になりました大賞の締め切りまでのつなぎの回だったはずなんですけど。
はい。
一番暗い回です。
いやいやいや。やめてください。
俺がリスナーだったら、はい、結構不安かも。いよいよ大丈夫かって。
うん。そうだ。
それでもなんか変えたいけど、変え方がわかんなくて、なんかうごめいてるっていう感じが、いいじゃないですか、うん、なんか。若くて。
若くねえんだよ。
だから若くて、やってることと気持ちが若くて、いいじゃないですか。もうどうせダメだっていう感じじゃないんですよ、俺、まだ。
ああ。
何かあるんじゃないかなっていう感じがあるんで。
まあ、この回だけ、ジャンルをヒューマンドラマで、配信させていただきます。
回だけジャンル分けできないんですよ。
あ、できないですか。
番組ごとヒューマンに行くしかないんですよ。
一瞬ヒューマンドラマに移行します、じゃ
あ。そうかもな。
ヒューマンドラマですよ、本当に、これは。
確かに。これ、だから10年やってんのよ、ヒューマンドラマ。10年やったら、もう、
うん、
それは、
うん、
そいつの人生なんですよ。
いや、いつハッピーエンド見れるんですか？
ハッピーエンドかアンハッピーエンドかなんかわかんないけど、その黒猫さんが生きた人生、
うん、
80歳で死ぬとして、
うん、
何かが能動的にやれるのって60歳までだとして、自分のアイデアで、で、10歳までは何もする力がないじゃないですか。だから10歳から60歳まで、50年間なんですよ、人間が何かを考えて動けるのは。
うん。
そのうちの10年、あなたはハンニバルレクチャーないし、ポッドキャストをやったんですよ。
うん。
それってもう、勲章なんよね。
誰が、住職みたいな人がなんか。
何やったん
って。してる、
うん。死んだ時にね、エンマ様にね、あんた何やったん生きてる時って言われたら、
うん、
僕はこれをやりましたっていう中に、もしかしたら一番上に出てくるかもしれない。これが。だって10年やったんだ。本気で。
まあ10年は長いですよね。
もう。これを語らずに、うん、エンマ様に、
なんで地獄落ちてんの？
これを抜いて僕は人生でいろんなことをやりましたとはできない、絶対に。
ああ。円グラフにしたらまあもう大部分。
そうそう
ですよ。
うん。この回はね、やばいですよ。
うん、やばいですよ、もう。ブラックコメディですよ、ジャンル。
僕を止めてよ。
いやいやいや。
泣いてる人いるよ。
うん、この回だけ、ジャンルグロです。
回だけってのは無理だね。今年も、たくさん聞いていただきありがとうございました。
いやいやいや。
じゃあ、次回、勉強になりました大賞2022やりたいと思います。ここまで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。